お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアで生活しているとトラディショナルオーナーズ、伝統的所有者やカントリー、ファーストネーションズという言葉をさまざまな場面で耳にするかと思います。こうした言葉の意味を知り敬意を持つことはオーストラリアを理解し社会の一員として生活する上でとても大切なステップです。オーストラリアの先住民の人々は6万年以上にわたりこの地を守りながら暮らしてきました。この深いつながりを理解し大切にすることできっと皆さんのこの地への思いも深まることでしょう。今回はどこに住んでいても英語に不安があっても気軽に取ることができるファーストネーションズの文化やコミュニティについて学び、つながりを築くための方法をご紹介します。新しい国での生活はとても大変です。先住民の文化をもっと知りたいけどまずどこから始めればいいのかわからないとか、失礼な質問をしてしまったらどうしようなんて不安が先立ってなかなか最初の一歩を踏み出せないでいる方も多くいることでしょう。ではどうすれば意味のある一歩が取れるのでしょうか。ヤウル族の出身でヒーリングファウンデーションの CEO を務めるシャナン・ドドソンさんは、先住民の文化は一つではなくとても多様であることを理解してほしいと語ります。特記すべきことは、アボリジナルとトレス海峡諸島民の人々は世界最古の文化を紡いできた人々だという点です。国内で何百もの言語があることから伝わるように、文化自体も一つにまとめられるものではありません。この多様性を理解することはとても重要です。この最初の一歩はネット上などで自分のペースで学ぶことができます。シンプルな英語だけで大丈夫なので言葉が不自由でも心配いりません。ファーストネーションズの多様性を知ることでこちらで出会う様々な人ともより自信を持って交流できるようになることでしょう。多様性について学んだら次のステップです。次は今生活しているカントリーについて学びましょう。毎日仕事をしたり家族と暮らしているその大地についてです。地元のコミュニティとつながる方法を探すことは大切です。自分がどこに住んでいてどのカントリーにいるのかを知ることです。今は自分が住む地域の伝統的所有者についてとても簡単に学べるようになっています。またアボリジナル土地評議会やカルチャーセンター、地域のイベントを通じて伝統的所有者や先住民の方々とつながる機会も豊富にあります。ネットでお住まいの地域名プラストラディショナルオーナーズと検索するだけでも様々な情報が見つかります。他にも地元の自治体のウェブサイトも便利です。地方に住んでいてもこのようなウェブサイトから地域のお祭りやツアーのほか、ワークショップやイベントなどの情報が手に入ります。もっと広い観点から学びたいという方は、各州に先住民の文化に特化した資料を提供している先住民団体が存在するので、そのようなところから情報を得ることで自分のペースで学ぶことも可能です。ドドソンさんは全国規模の団体も学びをサポートしてくれると話します。すべてを網羅しているわけではありませんが、スタートポイントにはうってつけです。ヒーリングファウンデーションはストールンジェネレーションズ、いわゆる盗まれた世代を生き抜いてきた人々や関連した組織を支援する団体です。またオーストラリア先住民トレス海峡諸島民研究所は言語や文化、歴史資料など多くの情報を提供しています。さらにレコンシリエーションオーストラリアはオーストラリアにおけるレコンシリエーション和解への取り組みや先住民とそれ以外の人々の関係をより良いものにするための情報を提供しています。 グループでのアクティビティの方が参加しやすいと感じる人もいることでしょう。オーストラリアの各地では地域主導型のイベントが数多く行われていて、誰でも参加することが可能です。ドドソンさんは次のように説明します。
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born in...
毎年7月には NAIDOC Week があります。これはアボリジナル、そしてトレス海峡諸島民の文化をポジティブかつオープンな形で共有し、祝福するために始まったものです。5月末から6月初めにはレコンシリエーションウィークがあります。私たちの団体にとって大きなイベントは、毎年2月に行われる盗まれた世代への謝罪記念日と5月のソーリーデーです。こうしたイベントでは、音楽やアート、ダンス、食べ物、物語の共有などが行われます。英語に不安があっても参加しやすく、ご家族での参加にもぴったりです。シドニーのエチオピア系コミュニティのアセファ・ベケレさんは、自らの経験をもとに、ファーストネーションズの文化に触れることは、こちらの社会との一体感や帰属意識の確立を助けると話します。
It's very important, but I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales.
とても大切なことです。私は以前、ニューサウスウェールズ州で多文化コミュニティの窓口を担当していました。帰属意識はすべての人にとって大切です。海外から来た人や6万年以上にわたりこの地で暮らしてきた先住民の方々にとってはさらに重要です。歴史や文化などを分かち合うことで帰属意識や連帯感が育まれます。しかし、オーストラリアに移住してすぐの人の中には間違いを恐れて前に進めない人もいることでしょう。ドドソンさんはオーストラリアが長い人でもそうでない人でも間違えたことを口にしてしまうのではないかと不安に感じている人は多いと話します。間違えるのではないか、失礼なことを言ってしまうのではないかという不安は理解できます。でも不安に負けて交流を避けるべきではありません。心を開いて質問することは大切なことです。ほとんどの人は誰に対してでも敬意を持って接する方法を知っています。それはアボリジナルでもトレス海峡諸島民でも誰に対してでも同じなのです。意味のある関係を築くには信頼と時間がかかります。その関係を支える最も大切なものは耳を傾ける姿勢です。特別な知識は必要ないのです。ドドソンさんは、すべては一歩踏み出すことから始まると話します。私のアドバイスは、まず足を運ぶことです。そして心を開き、耳を傾けることです。私たちのコミュニティは、とても温かく人々を迎え入れます。自分たちの歴史や文化、コミュニティを様々な人々と分かち合いたいと思っています。まずは足を運ぶこと、それがより良い関係を築くための初めの一歩なのです。オーストラリア先住民の文化とのつながりの形やその道のりは一つだけではありません。大切なのは関心を持ち、敬意を払い、そこから学ぶことなのです。そしてそんな経験がこの地を新たな故郷と呼べるようになるための大きな一歩となるのです。以上、SBS オーストラリアエクスプレインド、ゾーイ・トメイドーのレポートを、SBS 日本語放送、尾道ケイトがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。